殺現場を見た。前の会社にいた時に聞かせてもらった話です。当時は朝方だったそうです。マンションの1階から騒がしい声が聞こえて、彼は3階から下を覗きました。すると人が群がっており、警察もいました。その中心にブルーシートがかけられていて、地面には赤い液体が広がり、シートの下には一人の人間がいるとわかりました。後にこれは新聞に載りました。当時小学生だった彼はすぐに自殺だとわかるほどの現場だったそうです。後に屋上から男性が一人飛び降り、しかもこのマンションの住人でした。屋上は普段ドアに鍵がかかっているんですが、無理やり開けて屋上に行ったみたいです。自殺の原因まではわかりませんでした。そんな衝撃的な出来事があったので、すぐに学校なので話したんです。で、数日経過したある夜、寝ているといきなり目が覚めました。変な時間に起きたな。トイレにも行きたいわけじゃないし、もう一度寝ようとしたんですが、その時に気づいたんです。体が全く動かないことに。あれ？体が動かない。それは初めての金縛りでした。目だけは開けられるので、キョロキョロと周りを見渡しました。彼は知っていたんです。金縛りは怖いことが起こる前兆だと。でも、体に力を入れながら金縛りを解こうとするんですが、指一本ピクリとも動きません。こんな不思議なことが本当に起こるんだと感心していたら、彼は気づいたんです。自分の枕元に黒いガス状の塊があるの。なんとなく中心に集まるように動くその塊は徐々に人の形になりました。こいつが金縛りの原因かと悟ってよーく見るんですが、顔が見えません。目とか口などはなく、黒い影みたいなんです。なんでこの影が自分のところに出てきたのか、見当がつきません。すると、その影は、ぐーっと顔を近づけてきます。まさに、自分に入り込もうとしているようで、思わず目をギュッとつぶりました。デイク。と、男の声が聞こえたんです。声が黒い影から出ているのは目をつぶりながらでもわかります。なぜなら、顔の数センチのところから聞こえていたからです。顔がくっつきそうな距離なんですが、最初の言葉の部分は聞き取り、うーっていく、と何回も言われたんです。気がつくと朝になっていて、あの男の黒い影はいなくなっていて、金縛りも解けていました。あれは夢だったのか、あの黒い影は自殺した男だとわかりました。現場を見たから自分のところに出てくるのはわかるんですが、繰り返す言葉が理解できませんでした。その夜もまた金縛りに遭い、昨日と同じように枕元に黒い影が、あーっていく、と何回も言われたんです。相変わらず最初の部分はよく聞き取れませんが、それが毎晩続いていたんです。とある日曜日に家族で出かけることになったんですが、彼には弟がいました。彼と弟は玄関に行くんですが、靴を履いている時に後ろから弟が、あのおじさん誰？と窓の方を指さすんです。 彼が弟の指さす方へ顔を向けて窓を見たんですが、そこには誰もいません。誰もいないよと言うと、いるよと弟が言うんです。その窓ですが、ベランダで3階なので簡単に人は入ってこれません。弟も小さかったので、そこまで理解ができなかったのかもしれません。誰もいない窓を指さす弟に、そのおじさんは何してるの？と聞いたら、こっちを見ていると答えるんです。弟だけに見えるおじさんは、ただこちらを見ているだけのようでした。その夜、いつもは金縛りになり、枕元に男の影が出てくるんですが、その日は違ったんです。夜中にいきなり目が覚めて、金縛りで体は動かないんですが、枕元に男の影はいません。目だけは動かせるので周りを見渡すんですが、誰もいませんし、特に変わったところはありません。それで体をなんとか動かそうと力を入れていると、いきなり耳元から弟の声で、うん、にいるよ、うん、にいるよと繰り返すのが聞こえました。うんの部分はよく聞こえないんですが、なぜ弟の声が聞こえるのか驚いて、気がついたら朝になっていました。あれは夢だったのか、変な夢だな、かなりリアルな夢だなと思っていると、家の中が騒がしいんです。母親に聞くと、弟がいないと言われました。近所の人も協力して探したんですが、弟を見つけられません。いろいろな場所を探して大人も協力してくれたのに、見つからないのは神隠しと言われたんです。それから黒い影を見ることはなくなったそうです。おそらくですが、黒い影が言っていた言葉は、増えていくは持っていくだったのではないか、これは弟が身代わりになってくれたんじゃないか、黒い男は自分を持っていくと繰り返し言っていたんですが、なぜか弟が守ってくれた、それであの黒い影は弟を持っていったんです。最後の弟の声が言っていた、はい、にいるよとは、あれは自分の居場所を言っていたのではないか、彼はあの夢をもう一度見て弟を見つけたいと言っているんですが、弟の声が聞こえた夢はまだ見ていないので、今の弟さんは行方不明です。なので弟に恩返しをするため今も探しています。